使徒言行録24章1節から27節。5日の後、大祭司アナニアは長老数名と弁護士テルティロという者を連れて下ってきて、総督にパウロを訴え出た。パウロが呼び出されるとテルティロは告発を始めた。フェリクス閣下、閣下のおかげで私どもは十分に平和を享受しております。また閣下のご配慮によっていろいろな改革がこの国で進められています。私どもはあらゆる面で至るところでこのことを認めて称賛申し上げ、また心から感謝している次第です。さてこれ以上ご迷惑にならないように手短に申し上げます。ご寛容を持ってお聞きください。実はこの男は疫病のような人間で、世界中のユダヤ人の間に騒動を引き起こしているもの、ナザレ人の分派の首謀者であります。この男は神殿さえも汚そうとしましたので逮捕いたしました。閣下ご自身でこのものをお調べくだされば、私どもの告発したことがすべてお分かりになるかと存じます。他のユダヤ人たちもこの告発を支持し、その通りであると申し立てた。総督が発言するように合図したので、パウロは答弁した。私は閣下が多年この国民の裁判を司る方であることを存じ上げておりますので、私自身のことを喜んで弁明いたします。確かめていただけばわかることですが、私が礼拝のためエルサレムに登ってからまだ12日しか経っていません。神殿でも街道でも町の中でも、この私が誰かと論争したり群衆を扇動したりするのを誰も見た者はおりません。そして彼らは私を告発している件に関し、閣下に対して何の証拠も挙げることができません。しかしここではっきり申し上げます。私は彼らが分派と呼んでいるこの道に従って先祖の神を礼拝し、また律法に即したことと預言者の書に書いてあることをことごとく信じています。さらに正しいものも正しくないものもやがて復活するという希望を神に対して抱いています。この希望はこの人たち自身も同じように抱いております。こういうわけで私は神に対しても人に対しても責められることのない良心を絶えず保つように努めています。さて私は同胞に救援金を渡すため、また供え物を捧げるために何年ぶりかで戻ってきました。私が清めの式に預かってから神殿で供え物を捧げているところを人に見られたのですが、別に群衆もいませんし騒動もありませんでした。ただアジア州から来た数人のユダヤ人はいました。もし私を訴えるべき理由があるというのであれば、この人たちこそ閣下のところに出頭して告発すべきだったのです。さもなければここにいる人たち自身が最高法院に出頭していた私にどんな不正を見つけたか今言うべきです。彼らの中に立って死者の復活のことで、私は今日あなた方の前で裁判にかけられているのだと叫んだだけなのです。フェリックスはこの道についてかなり詳しく知っていたので、千人隊長リシアが下ってくるのを待って、あなたたちの申し立てに対して判決を下すことにすると言って裁判を延期した。そしてパウロを監禁するように百人隊長に命じた。ただし自由をある程度与え、友人たちが彼の世話をするのを妨げないようにさせた。数日の後、フェリックスはユダヤ人である妻のドルシラと一緒に来てパウロを呼び出し、キリストイエスへの信仰について話を聞いた。しかしパウロが正義や節制や来るべき裁きについて話すと、フェリックスは恐ろしくなり、今回はこれで帰ってよろしい、また適当な機会に呼び出すことにすると言った。だがパウロから金をもらおうとする下心もあったので、たびたび呼び出しては話し合っていた。さて2年経ってフェリックスの後任者としてポルキウス・フェストゥスが赴任したが、フェリックスはユダヤ人に気に入られようとしてパウロを監禁したままにしておいた。おはようございます。松本先生ご夫妻は昨日からイスラエルに研修旅行をされています。州法で訪れる場所を見ましたけれども、カイサリアという地名も入っていました。聖地を実際に訪れたら、その後のメッセージにご経験が反映されることでしょう。旅の安全を祈りながら期待をして待ちたいと思います。さて私たち人間の心には物事を有利に運びたいという思いがあります。 いかに自分が願う方向に進めるかということは、今も昔も変わりがないようです。特に裁判の場合は、その傾向は顕著になります。勝訴と敗訴では、その後の生活が変わってきてしまうからです。裁判に勝つために、敏腕弁護士を雇う場面もドラマなどではよく見かけます。駆け引きをしながら、勝訴に持ち込もうとする過程は、見ていてドキドキすることもあります。先ほどお読みした聖書も、そのような裁判の場面が書かれています。原告、被告、そして両者の言い分に耳を傾ける総督。三者三様の立場が描かれています。今日はそこから皆さんと共に見ていきたいと思います。パウロがカイサリアに到着して5日、ユダヤ教の代表団がカイサリアに到着しました。彼らはテルティロという人物を連れてきました。テルティロはローマ法とユダヤ法に通じていた弁護士でした。長老も引き連れて大祭司アナニアが自ら下ってきました。エルサレムでの騒動は場所をカイサリアに移して、これから第二ラウンドが始まろうとしていました。それにしても彼らのパウロに対する執念深さには驚かされます。パウロがエルサレムからいなくなったことで幕引きができない人々がカイサリアにまでやってきている状況です。もともとはアジア州からやってきたユダヤ人たちがパウロが神殿に異邦人を連れ込んだと誤解したことから始まった争いは、とうとう大祭司が乗り込んでくる法廷対決にまで発展しました。そしてパウロは呼び出され法廷に立ちました。原告側の弁護人テルティロが告発を開始しました。フェリクス閣下、閣下のおかげで私どもは十分に平和を享受しております、という言葉から口を開いたテルティロはなおも続けます。また閣下のご配慮によっていろいろな改革がこの国で進められています。私どもはあらゆる面で至るところでこのことを認めて称賛申し上げ、また心から感謝している次第です。テルティロの言葉は総督フェリックスの好意を得ようという思惑がありました。初めの言葉でフェリックスを持ち上げ、良い気分にさせてから本題に入ろうという作戦です。平和と秩序、寛容さと配慮を褒めたたえました。これらのことが現実であったのなら必要以上のお世辞とは言えません。しかしこの時代、テルティロが述べたようなビジレイクと現実の間にはズレがありました。民族主義が台頭して要人の殺害も起こっていました。大祭司が暗殺されるという事件もありました。それなのに臆面もなくフェリックスを持ち上げたのは、これから始まる裁判を有利に進めたいという気持ちの表れです。テルティロはその後にパウロを告発する理由を3点挙げました。1つ目はパウロが疫病のような人間であること、2つ目はナザレ人の分派の首謀者であること、そして3つ目が神殿を汚そうとしたことです。人のことを疫病呼ばわりしてまで貶めようとする弁論にまず驚かされます。世界中のユダヤ人の間に騒動を引き起こしているとは、つまりローマの平和を乱しているという意味です。ローマは治安を乱す者を取り締まろうとしますので、世界中に騒動を起こしていると伝えれば、総督の心象を悪化させることに効果があります。弁護士テルティロはローマが神経を尖らせる部分をまずついてきました。そして騒動の原因としてナザレ人の分派首謀者であるパウロの立場を説明しました。分派という言葉には異端というニュアンスが含まれています。ここにも総督に悪い印象を与えようとする意図が見て取れます。確かに当時のキリスト者たちはナザレ人キリストに従う者としてナザレ人たちという呼ばれ方をされていました。ナザレ人のことをユダヤ教の人々は異端者と見ていました。その首謀者であるパウロを異端集団を率いるリーダーと非難しました。異端者が世界中で騒ぎを起こしてローマの平和を乱しているのだという図を総督の頭に描かせようとしています。テルティロは告発理由の最後に、 パウロが神殿を汚そうとしたことを挙げました。もともとの騒ぎの発端を最後に付け加えるかのように起きました。これが弁護士テルティロの弁論でした。政治的にも宗教的にもパウロはローマにとって危険人物なのだということに焦点を当てるためです。神殿はユダヤ人の問題です。よりローマ総督の関心に近い理由をテルティロは先に持ってきました。そして閣下ご自身でこのものを調べ下されば私どもの告発したことがすべてお分かりになるかと存じますと弁論を結びました。同行してきたユダヤ人たちもテルティロの告発理由を支持して原告の弁論は終わりました。今度は攻守交代です。パウロが総督に促されて答弁を始めました。パウロの答弁は冒頭からテルティロとは明らかに異なっていました。私は閣下が多年この国民の裁判を司る方であることを存じ上げておりますのでとパウロはシンプルに述べました。そこにはテルティロのようなビジレークは一切入っていません。フェリックスが裁判を司る役割を負っていることを事実を淡々と話しています。フェリックスにおもねることなく事実に沿って答弁を進めていこうとするパウロの姿勢が現れています。パウロはテルティロが述べた事柄について一点ずつ反論していきました。世界中に騒ぎを引き起こしていると指摘された点についてはエルサレムに来てからまだ12日しか経っていないこと、神殿でも街道でも騒動を引き起こしていないこと、そしてユダヤ教の代表団はパウロが騒動を起こしている証拠を挙げることはできないと断言しました。また分派と呼ばれたことに対しては異端ではないことを主張しています。先祖の神を礼拝し律法に即していることに加えて預言者の書に書いてあることもすべて信じていることを申し開きました。ナザレ派と呼ばれていても旧約聖書に一致している立場を明らかにしました。その上で復活についても論点を広げました。復活についても正しい理解をしていることをパウロは公に明らかにしました。その信仰によってパウロは神様に対しても人に対しても常に最善を尽くしていることを訴えました。最後の神殿を汚したという責めに対しても同胞への施しという目的と供え物を捧げる姿勢を表すことによって罪状を否認しました。清めの式に預かるという手順をきちんと踏んで神殿礼拝に臨んだこと、特に騒動が起きるような要素がなかったことを述べた上で目撃者が訴えに出るべきだと総督にパウロは伝えました。それなのに自ら出頭しようとはせず代理の者たちを立ててパウロを被告席に着かせている、この状況はおかしいとしてパウロは答弁を終えました。パウロの弁論は終始事実を述べることに徹しました。総督の心象を良くして自分にとって都合よく裁判を進めようという下心を出しませんでした。そのような下心などパウロは初めから持っていなかったことでしょう。ここまでの経緯を事実を伝えることによって無実であると明らかにしようとしたのでした。原告、被告、双方の言い分を聞いた総督フェリックスはこの道、つまりキリストの教えについて意外にも通じていました。パウロの言い分や背景をフェリックスはかなりよく理解しただろうと思われますけれども、パウロを釈放することはしませんでした。手紙をよこしてきた専任隊長リシアからも事情を聞いて判決を下すことを決めたフェリックスはパウロの監禁を命じて法廷を閉じました。それでもパウロがローマ市民であることに配慮してある程度の自由を与えることを許可していました。それから数日してフェリックスは今度は妻のドルシラを伴ってパウロからキリスト教信仰について話を聞きにやってきました。ドルシラは紀元37年頃アグリッパ1世の末娘として生まれました。最初に 東部の小アジアの王子と婚約しましたけれども、婚約相手がユダヤ教に改宗することを拒んだために婚約を解消しました。そこでドルシラの兄であるアグリッパ2世は妹を別の人物と結婚させました。ところがフェリックスがドルシラに一目惚れをして、ドルシラを離縁させて、その上で彼女と結婚したという経緯があります。ドルシラはフェリックスの3番目の妻になりました。ドルシラを自分の妻にするために夫と離婚させることまでしたフェリックスは、どこか後ろめたい思いがあったのかもしれません。パウロが正義や節制や来るべき裁きについて話を進めると、フェリックスは恐ろしさを感じてパウロの話を打ち切りました。もしもこの時にフェリックスが悔い改めに導かれていたならば、フェリックスやドルシラのその後はもちろん、パウロの将来も変わってきていたかもしれません。しかしフェリックスは信仰に踏み出そうとはしませんでした。自身の罪の意識を曖昧にごまかしながらパウロに面会をし続けました。フェリックスにはパウロからお金をもらおうとする下心があったことも記されています。もちろんローマでは勅令によって収賄は禁じられていましたけれども、決まりと現実の間には相違がありました。残念ながらフェリックスは決まりを守ろうとはしなかったようです。2年後、フェリックスはパウロを監禁したまま罷免されました。カイサリアに居住する異邦人とユダヤ人の間に衝突が起こったことがきっかけでした。フェリックスは衝突を鎮圧するために軍隊を出動させたのですが、多くの死傷者が出てしまいました。責任を取らされる形でフェリックスはローマに戻されます。パウロは監禁されたまま総督の交代を迎えました。それは新しい総督の下で再び裁判を始めなければならないということを意味していました。カイサリアでの裁判、そして2年にわたる監禁がパウロにとってどのような時期であったのかは想像するほかありません。ローマに行くことを願っていたパウロにとっては、足止めをされたような気持ちになっていたかもしれません。被告として置かれ続けることはストレスももたらしたことでしょう。しかし神様はパウロにとってこの2年が必要であったからカイサリアに留められたはずです。パウロは親しい友人たちと接触をしながら、これまでの歩みやこれからのこと、そしてキリスト教の教えについてもう一度整理しながら考える時間を与えられていたことと思います。カイサリアで被告として監禁生活を余儀なくされたことは、ローマに向かう前の貴重な時間でした。私たちはすぐに目的を達成したいと思います。途中の過程はできるだけスピードアップして、時にはすっ飛ばしてでも結果にたどり着きたいと願います。けれども神様は大切な目的の前に十分な準備をさせてくださる方であると思わされます。物事がうまくいかない、順調に進まないとジレンマを感じるときに、私たちはそれを阻む要因にばかり目をやります。パウロの例で言うならば、フェリックスがちゃんと対応してくれないからことが進まないのだとか、リシアが速やかに手を打ってくれたならもっと順調に運んでいたのではないか、わざわざ大祭司が弁護士を連れてやってきたから面倒なことになったなど、原因を探し責任をなすりつけてしまいたくなる、そんなことがあります。けれども物事がうまく進まないときほど、私たちは神様に向かい合う時間が与えられているとも言えます。自由にならない時間こそ神様に自由に対し合える時であると自分の歩みを振り返っても思います。不自由の中の自由、被告パウロの姿が私たちにそれを教えてくれています。順調な時もそうでない時も、信仰を確かにして神様に従っていきましょう。今年の 講座教会のテーマは御言葉と祈りに生きるです。一人一人が誠実に取り組んでいくことができるように祈り求めたいと思います。お祈りをいたします。